77.1
レインボー FM。 ミカのフラワーシネマ。フラワーシネマ、今週も始まりました。 FM いさはやミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月16日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、エコーがかかったところで今週も元気に参りたいと思います。まあ、皆さんのゴールデンウィークはいかがでしたでしょうか。この番組収録の放送なので、前もってこう何回分かまとめて撮っちゃうから、なかなかねこうリアルに話題がねこうお伝えできなかったりすることがあって、もう大変申し訳ないんですけれども、ゴールデンウィーク、私は5月5日と6日と2日間、佐世保でですね、お仕事だったんですよ。今話題のドラマ、将軍。ね、この将軍のハリウッド映画プロデューサーの宮川恵理子さんのトークイベントがありまして、私はこう MC に務めることになりまして、2日間宮川さんたちとね、一緒に過ごさせていただいたんですけれども、そのうちのですね、5日の日はですね、佐世保のあらゆるところを視察して回って、6日に黒島にある黒島天主堂っていうところでトークイベントをしたんですね。宮川さん、将軍の他にも、沈黙サイレンスとか、007スカイフォールのプロデューサーでもあられる方なんですけれども、もうねとっても素敵な方で、2日間ご一緒させていただいた中でですね、映画の話とか将軍の話とかね、いっぱい聞かせていただいて、もう気さくな方でですね、本当に仲良くおしゃべりさせていただいて、私も本当に幸せな時間を過ごしたんですけれども、このトークイベントでですね、この時ですね、宮川さんの他にもジャパンフィルムコミッションの事務局長の関根瑠璃子さんと、佐世保観光コンベンション協会の横山敦子さんも一緒にご登壇されて、ここでしか聞けない貴重なお話がもういっぱい飛び出して、もう本当に素敵なトークイベントでした。この佐世保のこのロケハンとか、あとトークイベントの模様はですね、後日佐世保の観光情報サイトの海風の国に掲載されますので、こちらちょっとお楽しみにしていただきたいと思います。掲載されましたら番組や私の SNS でもお知らせしますので、ぜひ楽しみにしてくださいね。さあ、今週も早速素敵な映画、早速ご紹介していきたいと思います。太陽の歌。1993年の香港映画、尽きせぬ思いを原案に、難病を抱え夜にしか活動できないミュージシャンの少女と彼女に出会った少年の恋を描いた、2006年の日本映画太陽の歌を韓国でリメイクしたラブストーリーです。キャストにはパラサイト、半地下の家族のチョン・ジソ、そして男性アイドルグループ VIX のリーダーで俳優としても活躍するチャン・ハギョンが出演しています。このですね、主人公の、少女の名前ミソルって言うんですけれども、劇中ミソルは自分と同じ病気を抱えている人に希望を与えるシーンがあるんですよ。不安な日々の中で希望が湧くことはもう心も元気になるし、本当にね、すごく素敵なことだなと思うんですよね。実際私も体壊した経験があるので、そこにねすっごく感動しちゃったんですよ。ミソルのね歌声が今でも心にすごく響いています。とてもいい作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。太陽の歌、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開されます。続いての作品はガールウィズニードル。スウェーデン出身でポーランドで映画制作を学び、これまでに発表した長編、波紋、 スウェットもそれぞれ高い評価を得たマグヌス・フォン・ホーンの長編監督作品の第3作目です。まあ、第一次世界大戦直後のデンマークで実際にあった犯罪を題材に、混沌とした社会の中で貧困から抜け出そうと生きる女性の姿を鮮烈なモノクロームの映像で描き、2024年第77回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたほか、第97回アカデミー賞では国際長編映画賞にノミネートされた話題の作品です。まあ、キャストにはですね、カロリーネという主人公を演じたのがミス大阪ゴットランドのビク・カルメン・ソンネ、そしてダウマという女性を演じたのがザ・コミューンで第66回ベルリン国際映画祭のキングマ賞を受賞しているトリーヌ・ドゥリホムが演じました。まあ、この作品オープニングからすごくインパクトがあったんですよね。前編もモノクロで、その中で時々流れる BGM、 この2つの演出がですね、なんかすっごく恐怖感を煽るんですよ。もうそこにすごく圧倒されてしまいました。もう物語が展開していく中で本当に怖いもの、恐ろしいもの、これは一体何なのかを考えさせられました。いろんなこと考えながらも最後まで引きつけられる不思議な魅力のある作品でした。ぜひスクリーンでご覧ください。ガール・ウィズ・ニードル、こちらは九州では福岡の KBC シネマなどで公開です。続いての作品は金子差し入れ店。刑務所は、拘置所への差し入れを代行する差し入れ屋を家族で営む一家が、ある事件をきっかけにその絆が揺らいでいく姿を描いたヒューマンサスペンス。東京リベンジャーズシリーズなどの助監督を務め、本作が長編初監督作となる古川剛さんが自らのオリジナル脚本でメガホンを取っています。キャストはスーパー8の丸山隆平さんが泥棒役者以来8年ぶりに映画主演を務めるほか、牧陽子さん、寺尾明さんなどが出演しています。この作品には結構考えさせるところがいっぱいありました。登場人物それぞれの気持ちもですし、自分の気持ちのやり場って一体どこに向ければいいんだろうということも考えたんですよ。きっとご覧になった方それぞれいろんなことを思われるんじゃないかと思います。ぜひスクリーンでご覧ください。金子差し入れ店、こちらは東方シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。それぞれの詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。サブスタンス。50歳の誕生日を迎えた元人気女優のエリザベスは、容姿の衰えによって仕事が減っていくことを気に病み、若さと美しさと完璧な自分が得られるというサブスタンスという違法薬品に手を出すことに。薬品を注射するや否や、エリザベスの背中が裂け、スーという若い自分が現れます。若さと美貌に加え、これまでのエリザベスの経験を持つスーは、いわばエリザベスの上位互換とも言える存在で、たちまちスターダムを駆け上がっていきます。そんなエリザベスとスーには1週間ごとに入れ替わなければならないという絶対的なルールがあったんですが、スーが次第にルールを破り始め、という若さと美しさに執着した元人気女優の姿を描いた異色のホラーエンターテインメント。バイオレンス映画リベンジなどを手掛けてきたフランスの女性監督コラリー・ファルジャがメガホンを取っています。2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で脚本賞を受賞、さらに第75回アカデミー賞では作品賞のほか5部門にノミネートされ、メイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞しました。エリザベスを開演したデミ・ムーアはキャリア初となるゴールデングローブ賞のミュージカル・コメディ部門の主演女優賞にノミネート、そして受賞を果たし、アカデミー賞でも主演女優賞にノミネートされました。共演は哀れなる者たち、Once Upon a Time in Hollywood などの話題作で活躍するマーガレット・グアリーです。 もうこの話すっごい話でした。デミームーアの体当たりの演技、私の中ではね、彼女にねアカデミー賞の主演女優賞をあげたいなと思ったくらいでした。やはり年とともに体の衰えを感じていくとこう気になるし不安になるし、もう実際私もねそういうお年頃なので、なんかねちょっとこう共感できる部分もあったりもしたんですけれども、もう作品にね入り込んで見はまりました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。サブスタンス、こちらは東宝シネマズ長崎他全国で公開中です。続いての作品はカクカクシカジカ。高校生のアキコは幼い頃から漫画が大好きで、将来は漫画家になりたいという夢を抱いていました。温厚な両親に褒められ続けて育ったアキコは、自分の絵に自信を持ってたんですが、美大受験のために通い始めた絵画教室の日高先生に、その腕前を酷評されてしまいます。竹刀を片手にスパルタ指導を行う日高先生を、当初は恐れていたアキコでしたが、いつしか先生はアキコのかけがえのない恩師となってゆく、というクラゲ姫、東京タラルデバ娘など数々のヒット作を生み出してきた人気漫画家東村アキコさんが自伝的作品として描き、第8回漫画大賞及び第19回文化庁メディア芸術祭漫画部門大賞を受賞した漫画カクカクシカジカを実写映画化した作品で、漫画家を目指す少女と恩師である絵画教室との9年間にわたる軌跡を描きます。原作者の東村アキコさんは自ら脚本を手掛け、制作にも名を連ねた話題作です。監督は地獄の花園の関一明さん、キャストはアキコを永野芽郁さん、日高先生を大泉洋さんが務めています。もうこの作品私久々に大泣きしました。もう日高先生の次第を持ってもうかけかけかけともう叫ぶ姿が、最初はねもうこんな恐ろしい先生とんでもないと思ったんですけど、映画を見ていくうちにこの表現にたくさんの思いとか愛情が詰まってるんじゃないかと思うとね、ものすごくねもうなんかそのかけかけかけっていう言葉がねものすごくねいい感じになってきたっていうか、もう愛を感じて涙が出てくるんですよね。もう人との出会いの大きさも感じさせてくれる素敵な作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。カクカクシカジカ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はサンダーボルツ。マーベルコミックのヒーローたちが活躍するマーベルシネマティックユニバースの各作品で悪役やならず者として登場した6人のキャラクターがチームを結成し、己の過去と向き合いながら世界の脅威に立ち向かっていく姿を描いたアクションエンターテインメント。キャストはフロレンス・ピュー、デビッド・ハーバー、セバスチャン・スタン、ワイアット・ラッセルなどが出演し、これまでの MCU 作品でそれぞれのキャラクターを演じてきたキャスト陣が集結。私ですね、これ想像以上に好きだったんですよ。まあ、何しろこのメンバーがね、なんかすっごくいい、すごく好きってこう思っちゃったんですよね。まあ、それぞれいろんなことを抱えてる、まあ、いろんな思いがある。だからこそ分かり合える。まあ、その人たちが一致団結したらすごいな、もう最強だなってこう見ててワクワクしました。まあ、この作品、IMAX でも上映してます。迫力のある空間を楽しんで来てほしい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。サンダーボルツ、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。今日まあ冒頭でですね、まあ佐世保の話をしたんですけれども、まあ、2日間佐世保に出張している間に、まあ、宮川さんですと一緒に佐世保グルメも堪能したんですけれども、もうどれもこれも美味しくって、私初めて今回その黒島行ったんですけれども、そこの黒島名物の島飯っていうのがあるんですよ。まあ、これ予約制だそうなんですけれども、その島飯のね品数の多さにもびっ くりして、最初見た時にね、これ食べきれるかなと思うぐらい、もうお刺身だのフライだの天ぷらだの、あと煮物だと、その中の島豆腐っていうのがあったんですけど、ちょっとこう固めのねお豆腐で、味付けはこう高野豆腐のね味付け、あの煮物の味付けみたいな感じで、甘くてね美味しかったんですよね。もう最初食べきれるかと思ったんですけど、ペロッと完食してしまいました。まあ、あのこの島飯とか、あと佐世保バーガーとか、あの佐世保でいただいて美味しいもの、よかったらあの私のインスタグラムに写真載せてますから、そちらの方もぜひチェックしてくださいね。そしてもし佐世保に行かれる機会があったら、ぜひこの島飯、まあ予約制ですけれども、ぜひ堪能していただけたらなと思います。さあ、あのおしまいにもう一つ映画ご紹介しますね。6時間後に君は死ぬ。日本ではドラマ化もされた高野和明さんの小説を韓国で映画化した作品で、まあ、ある男に死を予告された女性が6時間のタイムリミットの中で殺人犯を見つけ出し、運命を変えようとする姿を描きます。キャストには人気 K-POP グループ NCT のジェヒョンが死を予知するというミステリアスな男ジュニを演じ、スクリーンデビューを果たしました。そして死を予告されるジョンヒョンを演じたのが炎上ドライブのパク・ジュヒョン、殺人犯を追う刑事ギフンを夜間飛行のカク・シアンが演じています。まあ、この作品はあまり前情報を入れない方が楽しめると思います。もうラストこれどうなるんだろうと思いながら私も見ました。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。6時間後に君は死ぬ、こちらは九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは、あの近々あの実写版も公開されますよね、リロ&ステッチ。私これ楽しみにしてるんですけれども、まあ、実写版のリロ&ステッチも番組でご紹介したいと思いますので、楽しみにしててくださいね。今日は2003年に公開されたアニメーション映画リロ&ステッチから18で好きにならずにいられないを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。